ただいまから2026年5月10日復活節第6週第6週日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所ヘブル書11章の29節ヘブル書11章の29節です。説教題はモーセの信仰シリーズの5渡るものと沈むものと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。信仰によって人々は乾いた陸地を行くのと同じように紅海を渡りました。エジプト人たちは同じことをしようとしましたが、水に飲み込まれてしまいました。では御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父神様、私たち一人一人の名を呼んで、この場にこの時に、主の前に連らせてくださったことをありがとうございます。あなたは、過去現在未来と時間を超越したお方であり、また時間の中に、受肉したお方でもあります。主よ、どうかあなたの永遠の、中で、私たちの過去が取り扱われ、また、現在においてキリストの、言葉を受け、また、未来において、私たちの信仰による望みが、大きくなっていくことができますようによろしくお願いいたします。主がどうか、私たちが、聖霊の力によってキリストにとどまり続けていくことができますようにさせてください。何事も自分自身からなすのではなく、主の、御心を求め、また、キリストに頼りながら聖霊の導きに、従順に従っていくことができますようによろしくお願いいたします。本日語られる御言葉をどうか主が用いてください。私たちの命を回復させてください。委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。本日は、モーセの信仰のシリーズの5ということでですね、渡るものと沈むものという題で語らせていただきたいと思っているんですけれども、このモーセという人はですね、最初、神様に、本当の意味で、出会う以前ですね、両親の信仰によって支えられていたとはいえですね、自分自身の人間の力でですね、自分自身の、正義の心で、同胞のイスラエルの民たちをね、エジプトの奴隷状態、から、救い出そうと、志したわけでございますけれども、それは見事にね、簡単なことではなくてね、モーセ自身には、不可能な出来事であって、逆にですね、善があだとなってですね、恩があだとなって同胞のイスラエルの民からね、昨日エジプト人にしたように私たちにもね、を殺そうとするのかみたいな形でね、言われた時にね、逃げてしまったと、ファラオの怒りもありましたしね、イエス様によればですね、世があなた方のことを、憎んだからといってね、あなた方は生きるんではならないと、要は最初にね、私のことを憎んだのだからというね、励ましの言葉が、響く箇所でもありますけれどもね、いずれにせよですね、モーセはね、自分の力でね、何事かを、それが本当に良いことであったとしてもですね、悪いことは論外かもしれませんけど、私たちは、良いことも悪いことも、人間ですからね、やっぱりその罪人として良いことも悪いこともするわけであります。良いことの中に罪があり、そして悪いことの中にももちろん罪はありますけれども、ある説教者や神学者たちはですね、人間が一番罪深くなる時っていうのは最も自分自身が良いことをしている、そういうつもりになっている時に最も神の御前で醜悪な罪人の頭となるのであると、それは人間の善というものはね、神の善にぶつかった時にですね、完全にこう壊れてしまうからなんですね。 ですから何事かを自分自身の力で成したかのように、誇ることは控えましょうと使徒パウロも言っているわけであります。で、その自分自身の力というふうに考えたときに、まあ、力といえば強さで、を連想するのは、まあ、普通の、思考回路だと思うんですけども、その力を、強さとしてね振る舞うときに、人間の力から、力に基づいたその強さっていうのはどういう強さなのかっていうことをね、まあその信仰以前の問題としてですね、考えてみ、たときに、まあ一般的に言うと、強さというのは、人間の強さというのはね、どういう人を強い人というのかというとね、まあこれは聖書の定義とは違いますけどもね、人をコントロールすることができるかどうか、そういう人をコントロールすることが強さの、強度ということになります。人を操作することができて自分自身の思惑通りに、させることができればできるほどその人は強い人だっていうことにね、言われることが、しばしばであります。まあ、例えば経営者なんていうのは、まあ、その鶴の一声でですね、簡単に労働者のことを、リストすることができる、まあ、これも一つの強さですね。でこれは雇用関係以前の問題としてですね、まあ労働者という人間をですね、いかにこうコントロールするのかっていう強さの表れでもあるんですよね。でなんでそういうことができるかっていうと、まあ今日かその組織のね、予算があったりとかですね、またはその商品を作る工場があったりとかですね、その労働のするための、生産するためのその手段ですよね。その生産手段というものをの実権をその、経営者というものは握っているからなんですよね。労働者たちはそれらに、それらの生産手段に、まあ、工場とかでね、自分のものにすることができませんから、その工場ので生産手段を使って製品を作ることを、許してくださいと、それで面接に挑んでね、私をどうか採用してくださいと、まあ、こういう上下関係なわけですから、完全にそのね、会社の状況が悪くなってくるとですね、真っ先に切られるのはね、一番肩身の狭い、非正規労働者であったり、それでもダメだったら正規労働者を切ってったりすることが、できるわけであります。そのような一般的な人間理解における、強さの行使っていうものをね、人間をコントロールする力であるというふうに考えた時に、じゃあね、一般と違ってね、この世と違って、聖書における強さっていうのは一体何だっていう話に、なった時にですね、私たちはその強さや力っていうものの根源を神様に、由来しているっていうふうに考えるわけですよね。そういうふうに御言葉に書いてあるからね。でその、神様の、力や、知恵がね、そういったものはね、支配するものというよりはね、私たちのことを愛してくださる、私たちの罪を、義としてくださる、許してくださるということですね。そしてそれはですね、無償の、恵みに基づくものでありましてね、キリストを、何の犠牲も払わずにね、キリストご自身の犠牲によって私たちを、義とし、また知恵を与え、贖いを与え、至れり尽くせりの状態にするということであります。でそのようなキリストを伝えるにあたって福音宣教をするというふうに、まあ言いますけれどもね、福音を宣教するにあたってキリストを伝えるにあたって、一般的な意味での人をコントロールする力に長けている人たちがそのようなことをするということではなくて、神様に用いられる人、神様の、言葉を伝える人、キリストを伝え証しして、まあ、その宣教していく人っていうものはですね、まあ、キリスト者全員がその、務めに召されておりますけどもね、どういうスタイルであれね、一つの共通原則があります。それは使徒パウロに見られるものでありますが、 第一コリントの2章の3節で、こう書いてあります。あなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいて、いましたと。そして続けてですね、4節、そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく御霊と御力の現れによるものでしたと。で、結論が書いてありますね。5節、それはあなた方の信仰が人間の知恵によらず神の力によるものとなるためだったのですと。まあ使徒パウロはですね、まあ、エペソで獣と戦った、まあ迫害下にあったわけですね。非常に獣と評するからサタン的な迫害、非常に強い迫害にあったということも告白しておりますけれどもね。その時も死を覚悟したということも言っております。赤裸々にそれはね、言っております。これは強さでしょうか。人であれ物事であれコントロール不能な状況にあるっていうことを考えると世から見ればこれ弱さなんですよね。シトパラは決して世的には強い人ではなかったわけですよ。しかし信仰者として、弱い人では全然なかった。なぜかと申しますと信仰者の、強さは逆説的に弱さの中に現れるキリストの力と強さだからでありますね。私たちが弱ければ弱いほどキリストはその力と強さでね、覆ってくださるお方であります。私たちが迫害されたり、まあ、誤解されたりですね、また攻撃されたり、するときにですね、キリストが、外側から私たちを守り内側で、聖霊が、その証をですね、やめることはないというね状況に神父なる神がねしてくださったということで、ございます。だから、その強さと弱さっていうもののね、こう定義がね、まかり間違ってしまうとですね、私たちはですねすぐ傲慢になってね、すぐ傲慢になった瞬間に失敗するわけですよね。で、イスラエルの民を救おうとしたモーセもそうでしたけども、まあはっきり言ってしまえば余計なお世話になるわけですよ。人間的な善意で、まあ、その神様から派遣もされていない、ね、まあ信仰云々っていう話の前でイスラエルのための虐待を見ていたから、行動したっていうふうに、まあ、特に信仰によってっていうところはね、出エジプト記には書いていないんですよね。全くのモーセの独断でございます。独断的正義であります。それは世においてもね、信仰の世界においても良いことは良いことなんじゃないかっていうふうに言うかもしれないけど、良いことの中に一番他の人を傷つけてしまう、キリストに対する信仰抜きのところで一番人を傷つけてしまうっていう逆説的な、現実にぶち当たった時、私たちはですね逃げ出すしかなくなってしまうということですね。そしてそういった逃げ出してしまってですね、まあ、その神様に見出されてですね、また、神様が、モーセに証明を改めて、確かなものとしてくださって、捕まえてくださったわけですけれどもね、そのプロセスの中でモーセはすごく年数をかけて、再証明を受けました。本当の意味で神を知り、本当の意味で神様の前でダダをこね、なんでダダをこねたかっていうと、過去の失敗体験が後遺症として残ってるから、トラウマとして残ってるから、ね、他の人を使わせてくださいなんていう情けない発言につながっちゃったわけですよ。言い尽くした後に神様にね、理由をいろいろね、いけませんいけません、どうして私がって言った時に、最終的に他の人を使わせてくださいっていうふうに言った、そこまでモーセは傷ついていたってことだ。そこまで自分自身の力で、自分自身の正義で、自分自身の善意で何事かをすることに対するあまりの愚かさと、 そしてそれの、代価を支払うということで、まあ、王の怒りを買ってですね、エジプト人からもイスラエルの民からも憎まれてね、逃げるしかなかった自分自身をどうして自分自身で肯定することができるでしょうか。肯定することできないから傷つきまくってるんですよ。で、傷ついているモーセという人物を神様は見出したわけですよね。一番傷ついているものを、解放者として任命したわけでありますね。でも神様が任命したことと裏腹にですね、キリストも十二使徒を任命したけれども、そのうちの一人は裏切り者になってしまいました。その任命したことに対してどう応答するかっていうのは、これはまた別の問題でありまして、任命したからには神様は、モーセの応答、そして使徒たちの応答、弟子たちの応答、私たちの応答というものを、望まれるお方であります。命令を、下した後、全てあとはね、私の命に従ってやりなさいっていうような、先制君主のようなお方ではございません。もしそういうようなお方であるのであるならば、モーセを派遣するときにですね、傷だらけのモーセに対して、もう過去のトラウマ、もう爆発中のモーセに対してですね、あんなに細かくですね、詳しく、派遣するときに対話なんてしてませんよ。本当にモーセが一番弱い、いろんな傷口を手当てするための対話でもあったわけですね。あなたを任命するから行けというふうに強引にヨナのように行かせることもできたわけですよ。しかしモーセに対しては、一番傷ついた人に対して一番のこう癒しを与えながらですね、一番のこう支えや守りを与えながら、こうだからああだからと言ってね、全てにおいて全てを与えてくださった神様を、に頼ることができるようにモーセを導いたわけですよね。そして最後に、そのように恵まれていくとですね、自分自身の言い訳が通用しなくなるよね。今まで、トラウマの中で、あるいは後遺症の中で、閉じこもっていたモーセがですね、全てのと言い訳が神様によって論破された時に、もう自分自身の本音が出るしかなかった。それはどうか私じゃなくて他の人を使わせてください、私は無理だ。ここにこの叫びをですね、引き出すためにね、恵みを与えるんですよ神様って。言い訳できないようにする、誰かのせい、何かのせい、自分自身のせいにできなくなって、あなたは誰の前に立ってるのか、主の前に立ってるのか、それとも後遺症の前に立っているのか、人の前に立っているのか。で、神様が一番聞きたかった言葉は、自分では無理です、他の人を使わせてくださいっていうね、あまりにも昔のモーセから想像もつかなかったほどの勇気のなさ、力のなさ、弱さの極限、そこまで、追い詰められたモーセはですね、言い訳ができなくなってね、最後の叫びを言ったわけですよね。その時に主は怒られたかというと、まあ、そうじゃない。その叫びを全面的にね、あなたの兄アロンがいるではないかって言ってね、そこにもその最後の言い訳ができなかったモーセをも包んでくださった。でもそこの最後の叫びが出るまでね、なかなか私たちはね、その最後の叫びに行き着くまでにいろんな言い訳をするわけですよね、神様の御前に、ね、そしてその神様の前に言い訳してる人っていうのは人々の中でも結構わかるわけですよ。人々との関係の中でも、あ、この人言い訳して騙し騙し人生をね送っているんだなっていう、ね、で もし神様の前に一人立ってですね、そのような自分自身の弱さを、強き神様に対して、心情を告白している、吐露しているのであったならばですね、詩編の119編のね136節に書いてありますけど、私の目から涙が止めどなく流れ落ちます、彼らがあなたの御教えを守らないからです、まあ、この御言葉をもってしてね、自分自身も神様に救われたものとして、他の人たちが神様の、を信じるっていうことをやめた時にですね、 本当にどれだけ傷つくかっていうこの愛愛愛愛のね、思いがですね、与えられている人、こういう人はですね本当に、世間一般からすると弱いかもしれないけど、主の御前においても、弱さの極限状態にあるかもしれないけれども、キリストが力で覆ってくださっている、土の器にこの宝をということでございますよ。私たちはキリストとしてはそのようなものなんですね。弱いものでありながらですね、キリストによって力あるものとされている。あくまでも受動体、そのことをあなたは信じるか、それが問われているだけであります。さて、私立礼拝はキリストたち最高の特権だと常々ですね、私たちは強調して言ってきましたけれども、まあ礼拝が、まあ、信仰生活のね、まあ、中枢にあるということはね、結構開拓初期から言ってきたことでもありますし、私たち自体が、礼拝を途絶えさせることなくですね、継続していったっていうことにもつながっております。で、ただ礼拝に参加してりゃいいっていうわけじゃなくてね、この礼拝が喜びになっているっていうね、まあ、そこまでね、の心境に至っていただきたいっていうところでね、礼拝というものを、大切にしながら、その礼拝の中で、神様から、受け取れるものは全部受け取ってもらいたいと願いを込めて、まあ、強調してきたわけですけども。で、なんでこのことを、強調しなければいけないかというと、その理由なんですけども、本来ですね、神様に対して礼拝を捧げるということは、そもそも論として当たり前の出来事ではないからであります。使徒パウロによれば、神に対する礼拝というのは、私たちの中には存在しないことになります。私たちが神様を礼拝する、神に対する礼拝が成立するのはですね、ただひたすら神の憐れみのゆえなのであります。私たちの方にその資格は一切ないわけ。自分自身の信仰が立派だからとか、自分自身の信仰における実践が、きちんとした功績を積んでるからとか、いろいろと やることなすことにおいて実りがあるからとか、そういうことは一切関係ないです。それはすべてね、神様から出てくるものであってね、私たちは通り行き管にならなければいけない。それだけのことでありましてね、礼拝というのは、その通り行き管になるためにね、詰まり物があった場合ね、それを除去していただくためにね、直していただく場所でもあります。例えて言うならばね。そしてそれは、別に私たちが、何かを、犠牲として捧げたというわけではなくて、もし何かを捧げたというのであるなら、自分自身をキリストと一緒に捧げたということになりますけれども、神の憐れみのゆえなわけですね。ローマ書の12章の1節ですから、兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に進めますと書いてますね。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝ですということですね。で、ここの憐れみという、言葉なんですけど、まあ、ギリシャ語で、イクティルモスっていう言葉のね、複数形が使われております。まあ、他に慈悲だとかね、同情という意味も含んでおりますけれども、だからここはですね、神の憐れみの数々と訳すことが、できますし、その方が正確です。まあ、唯一の憐れみというよりは、憐れみたくさんあったでしょっていうことをパウロは言ってるわけですよ。この神の、憐れみの数々、この憐れみはね、まあ、その五感に、よらずね、ただの感情以上のものであります。ただ神様が、同情深いから、礼拝が許されているとか、そういうことではないんですよ。この憐れみというのは、神の憐れみの数々というのは何を指しているかというと、神様の、情を示しているのではなくてね、ローマ書1章から11章に至るまでの全ての内容をもってして、神の憐れみの数々って言ってるんですよ、パウロは。そこで語られている内容っていうのはね、まあ、一部ではありますけれども、少し挙げると、まずは 義と認められることですよね。義人であります。あと和解ということであります。神との和解ということであります。また選びということでもあります。神様からね、救いに定められ選ばれているということであります。そして、それが、延々と続いて救済し、等々の積み重ねを示したもの、これが神の憐れみの数々としてローマ書1章から、11章に至るまで、書かれているわけですね。すなわち、この憐れみというのは、神の憐れみの数々というのは福音の帰結なわけです。このような福音を受けて、その帰結としてそれらの福音の神の憐れみのゆえ、憐れみの数々のゆえに、というふうに結んでいるわけです。福音を信じた者、キリストを信じた者たちはですね、神に自己を、キリストに連ねて捧げることになります。聖霊の力によって捧げることに、なります。ではですね、一体、具体的に何を捧げるのだろうかという、ね、問いがあるかもしれません。まず一つ目はですね、抽象的に良い生き方をするっていうふうに誤解している人がいるかもしれませんけど、それを礼拝の中で捧げて、また全然ねボロボロの生き方しかできなかったから礼拝の中でね、もっとこうちゃんとさせていただこうみたいなね、ちょっとギリシャ的な考え方をしてる人いるかもしれないですけどね、そういう抽象的に良い生き方をね、するしないの問題ではなくてね、何を捧げるかというとね、もちろん生き方を捧げるっていうのはいいんですよ。でもそれだとちょっとかなり抽象的すぎるので、もっと説明すると自分の言葉ですよ。生き方っていうのは自分の行動ですよ。目的も入ります、計画もありますし、向かう場所、方向性ですよね。そして 見るものすべてを神の支配下に置くということで捧げるわけですよ。一週間見てきたもの、向かっていたベクトル、ね、自分の言動、目的と計画すべてにおいて神の支配下にそれらを置く。なぜかというと、礼拝から離れてすぐですね、私たちはですね、自分の言動神の支配下に置かずしてね、それを貫いていた日々がありますし、目的と計画も別に神様の意図を、神様に心を尋ねずに、ちょっと祈ったぐらいでね、示されたというふうに勘違いするところもありますしね、全然神の支配下どころじゃなく自分自身の支配下に物事を置いてきた、これを捧げようということ。ローマ書の6章の12節から13節ですから、あなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさいと書かれている通りであります。で、2番目なんですけど、恵みの下で従順の奴隷になって義に至るということであります。で、恵みが分からなければね、従順の奴隷になるっていうことも分かりませんしね、義に至るっていうことも分からないわけでありますけれども、礼拝において、この恵みの下で従順の奴隷になるっていうことはね、礼拝の目的そのものでもあります。ローマ書の6章の15節から16節にね、ではどうなんでしょう、私たちは律法の下にではなく恵みの下にあるのだから罪を犯そうとなるのでしょうか、決してそんなことはありません。あなた方は知らないんですか、あなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すれば、その服従する相手の奴隷となるのです。つまり罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至りますと書いてあるよね。ここの義に至る、16節にありますけどもね、イスディケオシニンというね、いう文章になっております。これイスっていうのはね、前置詞でね、ディケオシニンっていうのはね、なんだ分子でありますけどね、罪の、奴隷となって死に至りと対比的に並べられているんですね、この義に至るっていうのはね。で、これイスっていう言葉なんですけども、イスとかエースっていう風に発音しますけどね、英語で言うとこのインという言葉であります。だからここは、どういう風に訳すかっていうと、義に至るっていうよりも義の中に入っていくってことなんですよ。 義に向かって移動するっていうことなんですね。あのこの義に至るっていうことはね、つまりあのここでパウロが言ってるのは、私たちの、支配する支配の変換が語られているわけ。今までの支配者は罪の力であった、不法であった、その結果としてもね。しかし、今や恵みの、支配に私たちは移されているので、義の中に入っていくことが可能とされた。義に向かって移動することは許されたということになりますね。その結果としての神に対する礼拝に帰着するということであります。だからもうローマ書の6章のところでね、義と認められるっていうことを通じたり 義の奴隷とかっていうふうに言ってますけどね、それをそのようなものとしてもはや、罪の奴隷としてではなくて義の奴隷として礼拝を捧げていくということですね。だからその義の中に入っていくっていうふうにも訳すことができるってありますけど、義の中に置かれたものとして礼拝を捧げていくっていうことですよね。だから自分自身の罪とかいろんな重荷だとかそういったものを、振り返らずに、ロトの妻のように振り返ったら 石になってしまいます。潮の柱になってしまいますからね。それはもう私たちは経験済みだと思います。礼拝においてはキリストを見上げて父なる神様を礼拝していくっていうことをもう最優先にしていくことで、私たちは罪の支配の罪から義への支配の転換っていうものを明確にしながらね、後ろを振り向かずにね、キリストの愛と恵みっていうものにどっぷりと使っていく、これが礼拝なのであります。で、3番目ですけれども、神に属したものはその支配の下で清潔へと導かれていくっていうことでありますね。これも礼拝の、機能でもありますけどね、ローマ書の6章の19節にありますが、あなた方の肉の弱さのために私は人間的な言い方をしています。以前あなた方は自分の手足を汚れて不法の奴隷として捧げて不法に進みました。同じように今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさいと書いてありますね。で、ここはですね、清潔っていう言葉が書かれていますよね。義の奴隷になったらね、まあ、それを捧げて、まあ、ここにもう礼拝 してっていうことがね、もう書かれておりますけれどもね、礼拝というのは私の手足を、義の奴隷として捧げるっていうことなわけ。それが自己を捧げるってことなんですけどね、不法の奴隷として捧げちゃダメなんですよ。礼拝の中では自分自身の手足を、まあ、生き方そのもの、言動そのもの、目的計画すべてにおいて、義の奴隷として捧げていく。そしたら清潔に進むことになるっていうことになるんですけど、これ清潔という言葉だとですね、自分自身の状態の意味で訳されていることになります。まあ実際そうなんですけどね、清潔、この人は清潔ですっていうふうに言うときに清潔の状態であるよねっていう意味になります。だからこの清潔っていう言葉が状態の意味なんです。でも、ギリシャ語ではですね、ここの清潔っていう言葉はアギアスモスっていう言葉が使われていて、実は言うと聖火という、意味も、あります。で、この文脈を見るとですね、聖火という家庭の意味で、訳した方が、まあ、文脈と一致して良いと思います。なぜかというと、その状態として清潔って訳してしまうとですね、なんか純粋無垢になるっていうイメージがね、私たちの中に湧き上がってくるかもしれないからです。だからそうじゃないんですよ。礼拝をにおいて自己を捧げていく、義の奴隷として手足を捧げていくっていうことはね、純粋無垢になるために捧げるわけじゃないの。そうではなくて、汚れてはいるし、失敗もあるし、神様の言葉から離れてですね、罪を犯すことだってある。そのような一週間を踏まえた上でですね、神様に献身しながら生きていく、礼拝しながら生きていくっていうことはね、純粋無垢を目指するものではなくてね、絶えず失敗して絶えず罪を犯してしまう私たちがひたすらキリストにおいて神の力が発揮された時にね、その礼拝の中で聖なるものとされていくこと、 だから聖火の方がね、いいっていうのはそういうことです。礼拝を捧げて自分自身を義の奴隷として捧げていけばいくほどですね、私たちは純粋無垢になるというんじゃなくて、逆にね、不純なものとして神様に清められなければ、神様に聖化されていかなければね、どうすることもできない。でここでまた一つ誤解があります。じゃあ聖化っていうのは何なのか。聖化っていうのは、純粋無垢になっていく神の働きなのか、そうじゃないんですよ、ね、汚れたものがピュアになっていくっていうことではないんですよ。これは聖化というのは義と認められたものが、救われてね、そして聖火へと導かれた時に、これは義人を深めれば深めるほどね、聖火っていうものはね分かってくるようになってきますけどもね、聖火の根拠は義人であります。だからね、で義人の展開が聖火であります。でもそれは純粋無垢になるとかいう意味ではなくて、このアギアスモスの、言葉そのものの意味は、神に属するものとして区別されるということであります。神のとっておきとして取っておかれる、神のものになるっていうことですよ。礼拝を捧げれば捧げるほど純粋無垢になるんじゃなくて、神のとっておきなものとして、神に属するものとして、のアイデンティティが形成されていくっていうことですよ。自分の人生は神のものである、神世から区別されて神のものになっていく、世に属するものじゃなくて神に属するものとしての私なんだ、私たちなんだっていうことが、実現していく過程、これが聖火というものになります。清くされていくっていう言葉ではこういう意味はなかなかわからないですよね。礼拝を捧げて聖火されていけばいくほどですね、神の側に立つものとして、その信仰が練られていくということであります。それは別に訓練というよりも、自分自身が神様に用いられるものとして世から区別されて取り出されたということを確証し続ける作業でもあります。こうして神に対して礼拝を捧げるっていうことは、キリストを信じた者が義とされ、神に区別されたものとして聖化される着地点なのであります。そしてまた礼拝者が礼拝を捧げた後、日々の生活の中で、また礼拝をしたい求めるようになり、そしてまたキリストを信じた者が、さらに義とされたことを明確とされ、神に区別されたものとしてね、よから完全にこう分離したものとしてね、聖化されていく、区別されていく、この礼拝の、特権の行使である。キリストにおいて神を礼拝すること、すなわち自己を捧げることは、信仰のゆえにキリストの義を転化されて、自分で義を、正当化させることは傲慢につながります。しかし私たちは礼拝の中で、あるいは信仰生活の中でキリストの義を転化されるわけであります。そして聖化された無条件の帰結であります。神のものとされた無条件の帰結であります。これがすなわち神を礼拝するということであります。言うまでもなく、実際は教会の礼拝の中から何の条件も出されずにキリストを信じる者たちが呼び出されて集まるわけですね。で、なんで無条件かっていうと、信仰はキリストを信じる信仰っていうのは、何の条件もつけていないからですよ。キリストを信じることで救われていく、この核っていうものを抑えていく、あとはその信仰を告白する段階において、言葉において告白する、洗礼において告白する、聖餐式や説教やまた礼拝に集うことで告白し続けていくっていうことなんですよ。要はね、そして神の言葉と聖霊によって信仰が強化され、義と認められること、聖化されること、神のとっておきとして区別されることを現実化されていくこともね、礼拝の中で起きやすいです。第一コリントの1章30節にそれを強化する御言葉があります。しかしあなた方は、これ個人に対して言ってるじゃない、主の名によって集まった教会に対して言ってるわけですよ。神によってキリストイエスのうちにあります。 ね、私はキリストの外部にいるから信仰しようと頑張ってるんだなんていうことは聖書の教えと全く、正反対の教えでありましてね、それは立法主義であります。神の言葉を誤読することほどね、自らの身に滅びをもたらすことはないというふうに使徒ペテロもペテロ書簡の中で言っております。そうです、私たちはキリストの外部から、清くなったら入れるっていう、そういう条件付きの、宗教の中にいるわけではなくて、もうすでに神によってキリストの中に置かれているのであります。そのことを信じるか問われてるだけ。キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と聖と贖いになられましたと書いてありますけど、この聖っていう言葉がね、アギアスモスっていう言葉なんですよね。性別とか清潔とか聖化っていうね、言葉として訳されているところであります。だから礼拝において神からの知恵が与えられ、それは十字架の奥義であります。福音の奥義であります。キリストの神秘であります。それらは、に預かったものは義と、まあ聖化ですね、アギアスモス、そして贖いですよね。もうこれらのことをキリストは全ての全てになってくださるわけですね。そして私たちはそれを、外側から傍観してね、へえそうなんだっていうふうに理解するんじゃなくて、キリストの中に置かれてその義の実際、聖化の実際、そして贖いの実際っていうものを、受け取っていくっていうことですね。これを礼拝の中で味わったものはですね、もっとそれを受け取っていきたい、もっとはっきりさせていきたい、そしていつの間にかね、礼拝っていうのはキリストした最高の特権だっていうことがね、その行使であるということがよく分かって、礼拝というのは決して強制ではなくて、そのキリストの、神秘の実態である、神からの知恵、義と聖と贖い、これに預かりたいから、礼拝に集いたいということになるわけですよね。さて本文には、信仰によって人々は乾いた陸地を行くのと同じように航海を渡りましたと書いてあります。信仰によって人々はというのはね、イスラエルの民のことであります。とある神学者はこの群衆の中には多くの不信者がいたのは確かである、しかし主は何人かの信仰によって群れの全体が航海を徒歩で渡ることを許されたと、まあ仲介しておりますが、実際ですね、イスラエルの民が全員ね、出エジプトの時点で例外なく信仰を持っていたから、乾いた陸地を行くのと同じように航海を渡りましたと考えるのはなかなかに読み的に難しいかなというふうに思うんですね。例えば、でもね、よくこのことを確認してみましょう、本当かどうかね。1番目、出エジプト前の、記事であります。出エジプト記の14章の11節から12節。そしてモーセに言った、エジプトに墓がないからといって荒野で死なせるためにあなたは我々を連れてきたのか、我々をエジプトから連れ出したりして一体何ということをしてくれたんだ、エジプトであなたに我々のことには構わないでエジプトに仕えさせてくれと言ったではないか、実際この荒野で死ぬよりはエジプトに仕える方が良かったんだ、まあ、もう この時点で言ってるわけね。で2番目ね、荒野で多くの者たちが滅びたとも書かれております。詩編の78編の17節から22節、けれども彼らはなおも神に罪を犯して砂漠で糸と書き方に逆らった、彼らは心の内で神を試み欲に任せて食べ物を求めた、その時彼らは神に逆らって言った、荒野で食事を備えることが神にできるのか、確かに神が岩を打たれると水が湧き出て流れが溢れた、だが神はパンも与えることができるのか、民のために肉を用意できるのか、それイエシュはこれを聞いて激しく怒られた、火はヤコブに向かって、燃え咲く、これは、怒りはイサイに向かって燃え上がった、これは彼らが神を信じず見救いに信頼しなかったである、まあこういうふうにね、信仰がなかったというふうに言われてるちゃんとね。3番目、皆海を通りました、しかしね大部分は神に喜ばれなかったというふうにね、新約聖書で言われています。第一コリントの10章の1節から5節、兄弟たち、あなた方には知らずにいてほしくありません、私たちの先祖は皆、 雲の下にいて皆海を通っていきました。そして皆雲の中と海の中でモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ霊的な食べ物を食べ、皆同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らについてきた霊的な岩から飲んだんです。その岩とはキリストです。しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず荒野で滅ぼされましたというふうに書いてあるわけですね。まあしかしながらですね、あえて今回 あの聖書の当該箇所、ヘブル書の著者はですね、信仰によって人々は航海を渡りましたと語るわけですよ。ここまで不利な証拠、不信仰者だらけでね、少数の信仰者の信仰によってね、海を渡れたというふうに仲介している神学者がいるにもかかわらず、また聖書もそのように証ししているにもかかわらず、ヘブル書の著者は人々に信仰によって人々は航海を渡りましたと断言するわけです。なぜなら神の意図は信仰の主体の列挙だからであります。ヘブル書11章においてはね、出エジプト記単体で見るとか、詩編単体で見るとか、まあ、新約聖書の、使徒パウロの視点で見ると、文脈上、これは不信仰者だらけだったんじゃないかと。出エジプトは形だけ脱出になってはいたけども、ね、中身は伴ってなかったんじゃないかと、信仰の中身はね。いうふうに思いますけれどもね。ヘブル書の著者は、アベル、エノク、ノア、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセはいずれもね、主体が信仰者の信仰になってるわけですよ。信仰によって誰々はってね、ずっと書いてるでしょ、連続してね。その意味ではヘブル書の著者は出エジプトっていうものを、失敗として短絡的に考えないで、あるいは信仰の塊として、安直に考えてはおらず、出エジプトの出来事を再解釈してまとめているんですよ。信仰という視点においてですね。で、それはね、航海を渡った人々の内面的状態を分析することではなかった。同じように教会も聖書を解き明かすときに、あるいは人々と接するときにですね、キリスト者同士の関係でもそうですけどね、その人の内面の分析だけをするのは至極でも何でもないし、また、互いに愛し合うことの、一つの素材になるかもしれないけれども、それ自体が目的ではありません。だって、人それぞれの心の、内面の状態、内面的状態っていうのは異なりますからね。そこで一致できるかっていうとね、なかなかにして理解不可能なところが出てくるのは当然のことでありまして、まあ、やっぱりね、一人一人に背負ってるもの違いますからね。経験してないことに関してはちっとも分かりませんし、人間の想像力には限界があります。むしろ出エジプトの出来事そのものを内面的、人々の内面的状態を分析したんじゃなくて、ヘブル書の著者は信仰の出来事として語り直しているのです。すなわち信仰とは、いいですか、人間の内側にある確信とか人間の内面的な決断を指すのではないのです。ここが分かってない人たちがすごく多いから聖書を誤読しちゃうんですけども、ヘブル書の著者は見事にその誤読を、防いで、くれます。あんなにも不信仰者があって、あんなにも滅びたっていうふうに断言されているあの箇所を、信仰によって人々は航海を渡ったっていうふうにね、ヘブル書の著者は再解釈して私たちに希望を与えてくださってるわけですよね。しかし私たちがいざ実際その人々の内側を見た途端、心理状況を見た途端、霊的状態を見た途端、内面を見た途端、神を見るんじゃなくて、神に対する信仰を見るんじゃなくて、心理学の対象としての心を見た瞬間にもう全然ダメじゃないかっていうふうになってしまう。まあそういう読み方も、文脈的に言うと警告と戒めの範囲の中でね、有効であるっていう意味では、否定しがたいものもありますけれどもね、こうヘブル書の著者はそのようには言ってない。文脈の中では少なくとも今私たちに語りかけられている御言葉として必要なのは、内面的状態の分析ではなくて、神が実際に私たちに働かれて、私たちを神の働きの中に置かれるその現実そのものを、信仰という言葉によって、信仰によって誰々さんはっていう言葉でね、指しているっていうことであります。航海は分けられました。人々は渡りました。 で、そこに起こっているのは人間の側の信仰が奇跡を起こしたということではありません。人間が神を理解したからそうなったんだっていうことでもありません。神が働かれ、主導権を発揮し、その働きの中に人々が置かれたということであります。だから航海を渡ることができた。故に信仰によってというのは、人間が何かを成し遂げたという意味では絶対ありません。信仰によって何かを成し遂げたという資格はね、何もないわけですよ、私たちには。信仰によってって何がしかのことを証しする場合は、神がなさった、私を通して神がなさったということをね、必ず証し者はね言わないとね、聞いてる人々はですね、あ、この人は信仰が立派だったからそうなったのねみたいな形で誤解される可能性があります。全て神様のおかげですと。イエス様がおられなかったらもうどうしようもなかったですと。故に、神の出来事の中に置かれた私たちはですね、同時に神の力と働きによって生かされたということでもあります。このことは私たち自身の信仰にもそのまま当てはまります。私たちはまず信じてから救われるのではありません。ちょっと言い方がね、えって思うかもしれませんけれども、仮に信じてから救われたと考えていたとしても、いずれ気づく時があります。神がキリストにおいて成し遂げられた福音の中に置かれ、その中で初めて信仰へと導かれるっていう時にですね、私たちは自分自身の信仰に破綻し、キリストの信仰、キリストが開始し完成された信仰の中に置かれて、初めて、あ、信じてから救われたんじゃない、キリストの信仰に預かってその命を自分自身のものとされたことによってね、救われたんだっていうことがね、分かってくるわけですね。最初の段階では信じて、キリストを信じたら救われるで、それでいいと思いますよ。だけど、だんだんだんだん礼拝を捧げていってですね、御言葉に通じるようになって、聖霊に満たされるようになっていくとですね、自分が信じた、その、自分という根拠が崩されたときに、聖霊の力によって、キリストの信仰の中に生きるものとされたと、自分の信仰からキリストの信仰にこの主体が変換するわけですよね。その時に本当の意味での私たちは安堵感、憩いと安息をね得ることになる。で、その途中でつまずく人、離れ去ってしまう人がとても多いんですよね。それは世の与える平安とは決して違う平安です。キリストの残された平安に預かることです。だってキリスト、自分でもう信仰で頑張る必要ないですよ。キリストの信仰の中に置かれていることを、にとどまるだけなんだから、その命をたっぷりと受け取るだけでいいんだから、もう頑張りは、信仰、信じるためのね、激しい的な頑張りは全く必要なくなるわけです。それが自分の信仰という宗教からね、キリスト信仰の中に置かれるという命そのものに触れるということであります。で、そこに至るまで、結構時間かかりますのでね、一瞬にしてそのことに気づくっていう人はなかなかいません。多くの失敗やね、罪を犯しながらね、そのような、自分自身の信仰に対する疑いが発生してね、キリストの真実に扱っていく、キリストの、許しと命に扱っていく、そしたらね、礼拝は行く行かないの問題ではなくてね、キリストと出会う前に、出会うために礼拝には行きたいっていうふうになるわけですよね。で、礼拝の中でキリストの信仰の、中に置かれているものとして、古い主体が破砕されて、自分が信じていると思っていたその在り方そのものが崩されていきます。そして私たちの肉はそれに耐えきれないんですよね。だからつまずいた、つまずいた、もうこんな言葉はね聞いてられるかっていう風になるわけですよ。でも、そこからがスタートなの、キリスト教っていうのは。今までキリスト教だと思っていたものが破壊されていく、そこからがスタートなんですよ。そこからあなたが積み立ててきたキリスト教という バベルの塔みたいな宗教的なね、建設物は壊されて、内なる建設物は壊されて、 私が、あなた方を立て上げてあげようと、新しい創造を私たちに与えてくださるわけですね。キリストの復活の命に結び合わされて、新しい在り方、新しい現実の中に生かされる、まあ、これが信仰なのであります。で、次にね、エジプト人たちは同じことをしようとしましたが、水に飲み込まれてしまいましたと書かれています。イスラエルの民とエジプト人たちの決定的な違いは何だったんでしょうかって話、なんちゃらほいって話なんですけど、イスラエルの民は紅海を無事に渡ったにもかかわらず、エジプト人たちはその直後に溺れてしまったのであります。世の人々はエジプト人たちのようにキリストの救いを求めて信仰の道を進む私たちを追いかけようと出てきます。実は言うとね、出エジプト記の14章の5節から10節、民が去ったことがエジプトの王に告げられると、ファラオとその家臣たちは民に対する考えを変えていった。我々は一体何ということをしたのか。イスラエルを我々のための労役から解放してしまったとは。そこでファラオは戦車を整え、自分でその軍勢を引き、襟抜きの戦車600、そしてエジプトの全戦車をそれぞれに補佐官をつけて率いていった。主がエジプトの王ファラオの心を固くないされたので、ファラオはイスラエルの子らを追跡した。一方、イスラエルの子らは臆することなく出ていった。エジプト人は彼らを追った。ファラオの戦車の馬も騎兵も軍勢もことごとくバール・ツェフォンの前にあるピ・ハヒロテで海辺に宿営している彼らに追いついた。ファラオは間近に迫っていた。イスラエルの子らは目を上げた。するとなんとエジプト人が彼らの後ろに迫っているではないか。イスラエルの子らは大いに恐れて主に向かって叫んだ。世の人々は神を信じる者たちを一旦キリストを信じる者として逃したとしてもですね、洗礼を受けた者として逃したとしてもね、改めて攻撃の手をね、緩めることなんてありゃしないんですよ。それはサタンの策略でございます。その致命的な手段っていうのは、信仰を観念的なものとして理解させることにつきます。キリストの体なる教会を可視的なものに限定させることに、その攻撃を集中砲火を浴びせることによってね、浴びせられる場合が多いです。C.S. リストはね、次のように書いております。自分の席についてあたりを見ますと、これは教会の中の話ですけどもね、よりによって今まで自分が交際を避けてきた党の隣人たちが見える。君はこの隣人たちをかなり強く当てにしなさい。あの男の心をキリストの体というような表現と、隣席にいる現実の顔との間をうろつかせなさい。もちろん隣にどんな種類の人たちが本当にいようと問題ではない。君はその一人は敵側の偉大な戦士だということを知っているかもしれない。一向構わない。君の感情はありがたいことにバカ者なのだ。隣人の誰かが調子外れの声で歌うか、キューキューなる靴を履いているか、二重顎をしているか、奇妙な着物を着ているかであれば、その人たちの宗教はそれだから滑稽であるに相違ないと至極すらすらと信ずるだろうと。まあ、このようにね、ルイスは作品の中で、信仰の初心者に対するサタンの策略をこのように揶揄してね、正確に描写しているわけでありますね。見ゆるものによって、信仰が左右されて、フラフラすればそれでよしということでございますよね。つまりですね、反対に言うとですね、見える現実が信仰を決めるのではないという、定義に至ります。故にイスラエルの民の集団は一枚岩では確かにありませんでしたよ。ですけれども、彼らの内面がどうであれ、神の言葉を受けたか否かという一点だけがエジプト人たちとの決定的な違いであったわけです。世の人々は神の言葉を受けていなかった。受けていたとしても拒絶したのであります。しかしながら、イスラエルの人々はその内面的な心理状態がどんなに不平不満であったり不信仰の塊であったとしてもね、神の言葉に支えられて、まあ実態は内面は混乱だけであったとしてもね、外面的にも慌てふためいたからね、静寂というわけではなかった。でも神の御前において、神の言葉に支えられて、まあ、いろんな混乱はあったにもかかわらず、何の苦もなく後悔を渡ることが与えられるのであります。ですから使徒パウロは第2コリントの5章7節に、私たちは見えるものによらず信仰によって歩んでいますと書いております。お祈りします。恵み深い愛する天の父なる神様、 本日は渡るものと沈むものという題で、神の言葉に支えられるものと、神の言葉を拒絶し、自分自身の義を立てるものとしての、対比をもってして福音を語らせていただいたことをありがとうございます。私たちの内面的な、状況が、どうであったとしても、信仰によって彼らは航海を渡ったという事実は変わらず、私たちの福音理解がどうであろうとも、分からないままであったり曖昧であったりしたとしても、信仰によってその信仰の告白をなして、さらには、洗礼を受け聖餐式を受け続けている実態は、変わりはありません。分からないなら分からないままの、ありのままの姿で主の御前に立ち、主からの、義を受け続けていき、また、成果され続けていくことによって、私たちは取り扱いを、受けて、古い人からの決別をはっきりさせ、新しい人にとしての生き方へと、導かれていきます。それらを妨害する一切のものから私たちを守ってくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。